キリストを信じる者として日々の生活に欠かすことのできないものがあります。それは祈りです。先週はマルタとマリアの物語からイエス様に聞き従い、そして習うことの大切さを学ばさせていただきました。私たちが神様の声を聞き、そして神様との関係を築く上で必要なのが祈るということです。今日はその続き、ルカの11章の場面から弟子たちがイエス様に祈り方を教えてもらう、そういった場面を通して学んでいくことができたら良いなと思っております。一言お祈りを持って、ですね、御言葉の学び、解き明かしに入っていきたいと思います。神様、今日もあなたの御言葉に耳を傾けます。今日は祈りというテーマで語らせていただきますけれども、どうぞ私たちが神様に思いを向け、ただ神様に聞き従うことができるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。さあ、御言葉を見ていきたいと思います。11章です。今日はルカの福音書の11章の1節から見ていきたいと思います。11章の1節、イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。これまでですね、バプテスマのヨハネもご自分のですね、弟子を持っておられ、彼らに祈ることを教えておられました。しかしここではですね、イエス様に対して祈り教えてくれというわけです。エルサレムへ向かう道中のお話です。イエス様が祈っておられました。すると弟子の一人がですね、イエス様に祈りを教えてほしいと頼み込んでくるわけです。弟子たちはイエス様の祈りを聞いて、イエス様の祈り方に非常に感銘を受けました。イエス様は父なる神様との対話において驚くべきほどの親密さのうちにですね、この祈りを行っていたわけです。当時弟子たちの、だけでなく、この世界にいた人たちですね、ユダヤ人のどの宗教指導者たちと比べても、イエス様の祈りというのは大きく異なるものでした。それどころか弟子たちにとってイエス様の祈りというのは、他のところで聞いたことのないような素晴らしい祈りだったわけです。弟子たちはイエス様のように祈ることができれば、自分は他の弟子たちよりも優れた弟子になることができる、そういうふうに考える者もおりました。誰が一番偉いとか、そういうことを争うべきではないということをすでにイエス様に言われていたにもかかわらず、いまだに弟子たちは自分たちの間で優劣をつけようとしていた、そのような心がうかがえます。2節、そこでイエスは言われた。祈るときにはこう祈りなさい。父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように。イエス様は神様を父として親しみのある交わりのうちにある関係を築くということをまず初めに教えられました。そしてその父が神として聖なるお方であるということを、覚えることが大事であるということを、この祈りの中で弟子たちに教えられたのです。名前というのはその人のですね、性格あるいは品性を表すものだというふうに考えられております。名は人の体を表すという言葉もあるかと思いますけれども、 その人がどんな人なのかっていうのを名前を見ればわかるというわけですね。神様の名前ですね、あまり日本語の聖書では神様の名前を意識する瞬間というのはありませんが、ヘブライ語ではですね、まあこの画面に映し出しているヘブライ文字を使って神様の名前を表します。これはですね、母音がない子音だけで構成されている文字なので、正しい発音というのはいまだにですね、わからないんですね。なぜかというと、ユダヤ人たちはあまりにもこの神様の名前が清いものなので、口に出すことすらおこがましい、そういうふうに考えられていました。まあ、今私たちはこれをですね、まあ、YHWH というですね、子音の文字なんですが、これをヤーウェとかエホバなんていうふうに日本語で発音することがありますが、まあ、この4文字、神聖4文字というふうに言われています。ユダヤ人にとってはこれはもうとても清い名前なので、口に出すことすらできない、口に出してはいけない。ですのでこの文字、聖書の中にたくさんこの文字は出てくるんですが、これを発音するときには、これをですね、その文字通り発音するのではなく、アドナイという言葉に置き換えて発音していた。アドナイというのは主という意味です。ですからこれは神様の名前を表す言葉なんですが、発音するときにはこれを主というふうに言い換えて発音していたわけですね。モーセが神様に名前を尋ねたときに、神様は私はあってあるものであるというふうに言われました。神様は清いお方であり、そして、清いお方であるがゆえに、神様の名前が聖とされなければなりません。私たちが神の名前を聖とするということは、私たちが神様を聖なるお方であるということを認めることを意味します。ですからこの神の御名を聖とする、皆が聖とされますようにと祈ることは、私たちが神様を清い方であると認めるということ、大きな意味があるわけです。そして、御国が来ますように。御国とは神様の統治される国のことを表します。キリストは神の国は近づいたと言って説教を始められました。この世界が最終的にキリストの統治する王国になっていくという約束があると同時に、キリストの自己犠牲の精神がクリスチャンの間に受け継がれていき、人々の間に平和が全うされる世界がやってくる、そのことを願う祈りでもあるわけです。イエス様は人々の思いが神様の思いに向けられていくことを願っておられます。人々が神様の思い、神様の意思に従っていくときに、この地上で神の国が実現されていくのです。罪の統治が終わり、神の統治する時がやってくることを願う祈りがこの中に含まれているんです。ここまでの祈りは人の精神的な必要に関する祈りです。このあと3節ですね、このようにあります。私たちに日ごとの糧を毎日お与えください。当時の一般庶民はとても貧しかったんです。生活や収入が不安定でした。安定した雇用がなく、干ばつや飢饉、そして重課税によって庶民は本当に苦しい生活を強いられていました。常に物やお金で満たされている人は意識することがあまりないかもしれませんが、心からキリストを喜ぶ人というのは、その日生きるために必要な生活必需品が神様に依存しているということを常々感じている人々です。 私たちは神様によって与えられなければその日一日を生きることすらできません。このように苦しい生活をしている人ほどその神様によって与えられている、神様によってこの命をつなげられているんだということを意識するのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。神様によって生かされているということを日々感じておられますでしょうか。さあ続きまして4節、私たちの罪をお許しください、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを試みに合わせないでください。イエス様が普段からこの祈りをしていたかどうかは正直定かではありません。なぜならイエス様は罪を犯しておりませんので、父なる神様に自らの罪を許し、罪の許しを乞い願う必要はなかったはずだからです。もしかしたらイエス様は弟子たちのためにこの祈りの言葉を考えたのかもしれません。ここでは私も許しますからとあります。私も許しますから私の罪を許してくださいという祈りなんですね。私たちが人の罪を許さない限り自分の罪の許しを求めませんということがこの祈りの中に表されています。キリストの祈りは許してくれたら私も許しますという祈りではないんです。まず私たちの方から許すことをしなければ自分の罪を許していただくことを求める筋合いがないということをイエス様はこの祈りの中で教えておられます。私たちはどうしても自分が許されることばかりに思いを持ってしまいがちではないでしょうか。自分の犯した罪のことを棚に上げて許されたい、そういう思いに駆られてしまいます。しかしイエス様はここで教えておられるのはまず私たちが許さなければならない。人を許してからでなければ私たちに許しを願う筋合いはないと教えておられるのです。そして私たちを試みに合わせないでくださいという祈りの言葉があります。ここで試みというふうに訳されている言葉、誘惑あるいは試練とも訳される言葉です。神様は私たちが罪を犯すように誘惑することはありません。誘惑や試みに合わないように祈るということは私たちが自分自身の選択の方法を放棄し神様の方法に従うということを意味します。神様の私たちへの約束は誘惑から守られることではなく誘惑にあっても倒れないようにしてくださることであるということを私たちは覚えておく必要があります。この祈り方を教えられた後イエス様は一つの例え話をされました。その例え話を通して、少し学んでいきたいと思います。五節です。また弟子たちに言われた、あなた方のうちの誰かに友達がいて真夜中にその人のところに行き次のように言ったとしよう、友よパンを三つ貸してください。六節、友達が旅をして私のところに着いたのだが何も出すものがないのです。中東世界では日中は日差しがですね強くとても暑いので旅をするときというのは夜中に移動することが多かったようです。この人はですねもしかしたら予期せぬとき予定していないときにこの旅人がですね家にやってきたのかもしれません。注目すべきはですね このパンを求めているわけですが、このパンを求めたのはこの旅をしていた人本人ではなく、旅人が訪ねてきたこの友人が、ですね、パンを求めて隣の人のところに行くわけです。ユダヤ人の間にはですね、いかなる時であっても友人が旅をして訪ねてきた時にはその人をですね、もてなさなければならないという、習慣があったわけです。この家の主人はですね、自分には何もない、パンがありません、だから隣の人の家に行ってこの旅人をもてなすためにパンを3つほど貸してくださいと願うわけです。自分には何もない、だから友人のところに助けを求めに行ったわけです。ここから私たちには何もないんだということを意識することは大事なことかもしれません。ここは一つ注目するべきところです。私たちは何もない、この意識は私たちを霊的な食物の偉大な源である神様へと導きます。私たちは友人に分け与えるための霊的なパンが不足していると感じることがあるかもしれません。この人に分け与えたいものがある、だけど今私にはそれがない、そのような時に私たちは神様のところにその霊的なパンを分けてもらいに出向く必要があります。7節、するとその人は家の中から答えるに違いない、面倒をかけないでくれ、もう戸は閉めたし子供たちも一緒に寝ている、起きて何かあげることなどできない。8節、しかし言っておく、友達だからということで起きて与えてはくれないが、必要に頼めば起きてきて必要なものを与えてくれるであろう。当時のこの中東地域の家屋というのは、今のようなですね、開閉できるようなですね、扉ではなかった、鍵錠がついてですね、ガチャってやるような扉っていうのは当時はありませんでした。壁にですね、大きな穴が開いていて、でそれをですね、日中はですね、すだれとかカーテンのようなものをつけてですね、出入りしていたわけですけれども、夜になると不審者が侵入してくることがないように扉とか窓とかそういうのを全部ですね、板で内側から塞ぐんですね。そしてその板が破られないようにいろんなですね、家財道具とかですね、そういうものを持ってきてその板をブロックするんです。そして、夜はですね、それで戸締まりをするわけですね。で朝になったらそのブロックしていたものを全部どけて板を剥がして、ですね、扉を開ける、開け閉めするっていうのが非常にですね、一苦労なんです。ですから一旦戸締まりをした家をですね、夜中にもう一回ドアを開けるっていうのはですね、夜ピンポンって訪ねてきた友達にガチャって開けるのとはわけが違う。そういった状況の中でどんどんどんとちょっとパンを貸してくださいっていうのは非常に迷惑行為になってしまうわけです。ですから、夜の来客に対して簡単に戸を開けるということはできないわけですね。ですけれども、この言葉を使ってですね、いや神様は人から祈りの願いをされるというのは迷惑行為なのかというふうに捉える方もおられるかもしれませんが、ここはですね、あくまでも例えの説明のイエス様が使っている言葉で、神様が人の祈りを迷惑だと思っているわけではないということをですね、私たち覚えておく必要があります。神様は良いものを与えないことを望んでいるわけではありません。神様は私たちの必要を知っておられます。私たちが本当に必要な時に必要なものを与えてくださる、そのようなお方です。9節、そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。あなた方の中に 魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。イエス様はこのようにこの例えを締めくくっておられます。祈りというのは神様の思いが私たちの思いとは異なっているということを感じたときに自分の思いを神様に受け入れてもらえるように説得する行為ではありません。神様は私たちが求める前に私たちにとって必要なものが何であるかをすべてご存知です。私たちにとって何が最善であるかを神様は知っておられます。しかし私たちはしばしば必要でないものを必要だと感じてしまったり、あるいは必要なものを不要だと考えたりすることがあります。自分にとって本当に必要なものが何なのか気づくことができない時があります。祈りというのは私たちの思い、そして私たちの生活を神様の思いに調和させることです。エレン・ホワイトという方が、キリストの実物教訓という本に、次のように書いています。今日の瞑想の言葉として引用させていただいている言葉です。で少し読みたいと思います。私たちの祈りも常に即答があるとは思われない。しかし祈りはやめるべきものではないとキリストはお教えになる。祈りは神を変えるものではない。祈りは私たちを神に一致させるものである。私たちが神に願っているときに神は私たちの側に自己反省と罪の悔い改めの必要性があることを認められる場合もあろう。そのような時に神は私たちにさまざまな試練と恥辱をお与えになる。そして聖霊が私たちを通してお働きになるのを妨げているものが何であるかをお示しになる。祈りの真の目的は神様の思いを変えることではなく、私たちが神様の御心のままを望み、神様の御心のままに行うことができるよう、私たち自身の思いに変化をもたらせることです。私たちの祈りに対して神様はすべてに必ず答えをくださいます。はい、いいですよとすぐに教えてくれる時もあるかもしれませんが、ダメですと言われる時もあるかもしれません。あるいは今はまだです、もう少し待ちなさいというふうに言われることもあるかもしれません。神様がその祈りに応えられる前に私たちの心に変化が起きなければならないので、神様の答えが遅れてしまうことがあります。祈りに対してその返答に遅れが生じていると感じるとき、それは私たち自身に問題があるときなのかもしれません。今日の学んだこのイエス様の例えの中心的な教訓というのは、祈りの必要さ、祈りの堅固さにあると思います。特に私たちが隣人のための祝福、そして神様の王国の拡大を目的とした祈りについて執拗に願い求めるとき、イエス様はその祈りに応えてくださいます。しかし私たちが執拗に求めることがここで必要とされています。祈りが聞かれないからといって私たちは祈りをすぐにやめるべきではありません。また私たちが 自由気ままに、ただ単に自分の私利私欲のために祈るのも神様の御心ではありません。私たちが必要に神様の平安が人々に注がれるように祈り求める必要があります。そして神様の思いと私たちの思いが一つとなるよう、調和するよう、聖霊の働きを求めたいと思います。皆様に神様の祝福があるよう祈り求めたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。